藤井寺歴史紀行205唐戸山古墳の発掘調査から。2梅鳥と古墳の形。唐戸山古墳を語る上で欠かせない要素を前回3つ挙げましたが、今回はそのうち梅鳥とホタテ貝型前方後円墳について詳しく説明していきます。まず梅鳥についてです。聞き慣れない言葉ですが、簡単に説明すると、巨大な前方後円墳という主墳の周辺に突き従うように作られた古墳のことです。厳密に言えば、大きな古墳の包みに取り付くように作られた古墳、もしくは古墳の主軸に沿って作られた古墳のことを指しますが、例外も多いです。主墳の被葬者の近しい関係の人物の墓、もしくは副葬品だけを納める塚、土を小高く盛り上げた丘としての2つの機能が考えられます。隠形天皇陵、一の山古墳の周辺にある梅鳥は、唐戸山古墳の他にも赤子塚古墳、長持山古墳、宮の南塚古墳、犬塚古墳、うさぎ塚古墳、うさぎ塚二号墳、長恩寺北古墳、長屋一二号墳など数多く所在していたことが分かっています。このうちの大半が失われてしまい、現在では唐戸山古墳のほかに宮の南塚古墳と乾塚古墳の3つが残るのみとなっています。2つ目はホタテ貝型前方後円墳についてです。後円部と前方部の比率によって名称が変わり、前方部が短いものをホタテ貝型前方後円墳、さらに前方部が短いものを作り出し付き円墳と呼んでいます。古墳の形は中央政権との関係性、地位の高さで決まるものと考えられています。前方後円という形が中央政権との関係性が深く、一番地位の高いもので、ホタテ貝型前方後円墳が続くものと考えられます。古墳の形から隠形天皇陵、一の山古墳の梅鳥を見ると、前方後円墳もしくはホタテ貝型前方後円墳は唐戸山古墳のみ、その他は作り出し付き円墳や円墳、宝墳です。このため梅鳥の中でも唐戸山古墳が突出した存在であり、隠形天皇陵、一の山古墳の被葬者とより近しい関係であったことがわかります。今回は古墳の形から梅鳥の中で唐戸山古墳の地位が高いことがわかりましたが、次回は石棺といった埋葬施設からどのようなことがわかるのか見ていきたいと思います。文化財保護課、泉真奈。